皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？幼い頃の親子関係は大人になって自分の人間関係のスタイルを作ります。愛着障害という言葉を皆さんもお聞きになったことがあるかもしれません。愛着障害は子供の頃甘えたり親を信頼するというような安定した関係が持てなかったことで起こるんです。今日はその愛着障害から来る4つの愛着スタイルについてお話ししていきたいと思います。愛着スタイル1つ目は安定型です。不安定な時や悲しい時、子供は親に助けを求めます。その時気持ちを受け止めてもらって安心させてもらえた子は大人になった時に安定型愛着スタイルを持つんです。安定型の人は周りに人がいても気にならないし、人に頼ったり頼られたりすることが苦になりません。周囲の人が自分に近づきすぎることを恐れたり、見捨てられることを心配することもなく、安定した人間関係を作ることができるんです。愛着障害は特に虐待のある家庭だけで起こるものではなくて、食事もおもちゃも十分というごく普通の家庭でも起こります。親自身が愛着障害で育っていて、子供にどう接していいかわからないとか、親のストレスが高くて子供のことまで気が回らないという時にも起こるんです。愛着スタイル2つ目は不安型です。このタイプは親の愛情が不安定なことで起こります。愛情があったりなかったりすれば子供は不安になりますよね。依存しているのに安心感をくれない親に癇癪を起こして怒りをぶつけるという子供の頃のサイクルを大人になっても繰り返してしまうことがあるんです。不安型の人は自分に価値を感じられなくて愛される資格がないように思っています。だからいつも相手の愛情を確認しようとするんです。見捨てられたり嫌われたり否定されるという不安感が強くて、相手に依存しながらも過剰に反応して些細なことで非難や攻撃をやめられなかったり、相手のすべてを否定するような言葉を言ってしまったりします。それが相手を疲れさせて関係を壊す原因になったりするんです。このタイプの人はストレスや不安を相手にぶつけてしまう自分を変えていく必要がありますね。物事のいい面を見る習慣を作り、相手の欠点も受け入れる寛容さを身につけていく必要があるんです。愛着スタイル3つ目は回避型です。このタイプの人の親は子供に無関心なんです。子供は早い時期に期待さえしなければ傷つくことはないと悟って、愛情が欲しいという自分の気持ちに蓋をしてしまいます。このタイプの人は大人になった後、趣味について話せるような知り合いが少しいれば人間関係は十分だと考えるようになります。自分の世界に引きこもって人に頼ることもなく、自分の思いを伝えることもないので、冷たい印象を与えることが多いようです。親密な人間関係を避けて表面的な関係のみで心に蓋をしたまま生きていきます。回避型の人は自分の気持ちにも人の気持ちにも無関心で、本当の気持ちに封をしているので、その状態である意味安定しているんです。そのために親密なつながりを重荷に感じます。回避型の人を伴侶に持った人は心の交流や温かさを感じられなくて、それが原因で関係が破綻してしまうんです。回避型の人は封をしてきた自分の寂しさに目を向けて、意識的に心を開いていくということが必要です。 愛着スタイル4つ目は不安回避型です。このタイプの人は不安型と回避型の特徴を両方持っているんです。親密になりたいという思いと傷つきたくないという気持ちの間で心が揺れます。一貫性のない愛情や恐怖を伴う体験をしたことが原因で親密さを求めながらも、そして拒絶を恐れているのに自ら相手を拒絶してしまったりするんです。私たちは誰でも安全基地を必要としていますよね。安全基地というのは困った時に助けを求めたり必要な慰めをもらえる場所です。何を話してもどんな自分でも受け入れられ、弱い自分を見せても安心でいられるのが安全基地です。大人になってからは親しい関係が自分の安全基地になっていきます。でもなかなかそういう人が周りにいないという時はどうしたらいいでしょうか。そんな時は私のこのポッドキャストを繰り返し繰り返し聞いてください。毎回皆さんの心が元気になるように一生懸命話しています。そしてここまで生きてくることができた自分を十分いたわってあげてほしいんです。そうするといろんなことが少しずつ変わっていきます。さあ今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では